週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2022年12月5日にエコノミストオンラインに掲載された追悼小宮隆太郎という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浜城さん、この記事では今年10月に小宮隆太郎さんという方が亡くなったという話題が取り上げられているんですが、
はい、
そもそもこの小宮さんとはどのような方なんでしょうか。まずは簡単に小宮さんの経歴を教えていただけますか。はい、
そうですね。小宮隆太郎さんといっても、まあ、経済学学者ですとか、はい、まあ、はい、エコノミストの方には、まあ、著名な方なんですけれども、
そうですね。
まあ、平たく言うと、今の近代経済学、はい、日本の経済学を、うん、まあ、なんて言うんでしょうかね、その土台を作って、はい、土台の上を立てた、まあ、権威役で、まあ、それをこう、はい、まあ、ご自身も研究者として活躍されたし、
はい、
たくさんの、まあ、教え子、後進を育成したっていうことで、
はい、
まあ、学者、研究者としても、はい、もう、日本代表する研究者であると同時に、
はい、
まあ、指導者としても日本代表するような経済学会の、はい、まあ、重鎮だったっていう方ですね。
なるほど。経済学者の方ということは、その大学の先生だとかをやられてた。
そうです。まあ、東京大学の経済学部の教授で、で、まあ、スタンフォードですとか、スタンフォードですとか、
はい、
ハーバードの方も、でも、指導されたり、ご自身で研究されたりと。
なるほど。
まあ、この時代、1928年、昭和3年生まれですから、この世代にしてみたら、はい、もう、最先端でやられた方っていうんですかね。
はい、なるほど、なるほど。で、今教えていただいた通り、小宮氏は東大の経済学部の教授を務められていたそうなんですが、
はいはい、
その小宮氏が、その、米国留学から東大に戻ってきた時には、はい、日本の経済学会の現状に強い疑念を抱いたと、こう記事で紹介されているんですが、はい、それはどのようなものだったんでしょう。
はい。小宮さんがアメリカ行ったっていうのが1956年、まあ、から、まあ、その、59年の間、この3年間、はい、まあ、まず行ってるんですけれども、
はい、
その帰国した1959年にですね、
はい、
まあ、日本の、まあ、東大に戻ってくるわけですけれども、
はい、
日本ってやっぱり独特で、その、マルクス経済学がやっぱり主流派だったんですよね。
はい、
東大の中で。で、それで、まあ、これ戦後のいろんな事情もあったと思うんですけども、戦前にその、商談された方々が一斉に解放されて、はい、その中にやっぱりマルクス経済学やってらっしゃる方が多かったもんですから、
はい、
東大はまあ、まあ、先進国では珍しいんですけど、
はい、
まあ、戦後、主要大学、東京大学の経済学部がほぼマルクス経済学が大半を占めるっていう状況だったんですよね。
へ
え。それでやっぱり、小宮先生はやっぱり、それはちょっとおかしい。いやいや、まあ、どうしても理念とか、思想的なことは、はい、イデオロギーが強いので。
こうあるべきだっていうのがなんかこう、
そうですね、
ありそうですね。
はい、マルクスの資本論ですとか、そういったところが強いので、
は
い、で、そうじゃなくて、逆に3年間アメリカ留学で通じて感じたことが、
はい、
やっぱり学者同士もそうだし、ものすごくこう、日々の、もう日常の経済問題について盛んに議論しながらですね、
はい、
その身近な経済問題を、まず標準的な経済理論に基づいて理解しようっていう努力を、やっぱアメリカではそこにまあ集中してやってたわけですよね。
はいはいはい。
とにかくその理論的にどうこれが、説明できるかっていう、そういう心理論のその探求心を、やっぱアメリカではやってたわけですよね、
うん、皆さん。うんうん
で、それがもう、それが主流派の経済学だったんですね、アメリカの。
はい、はい、はい。
ある意味、アメリカの当時のマクロ経済学ですから、それがまあ、もう世界最先端なわけですけども。
うん。
で、そういう生活を3年間送ってくる中で、あまりにも日本のその経済学部が、マルクス経済学に汚染されている状況を、はい、これはまずいっていうふうに思ったのが、まず小宮さんがその帰国された時のこの、問題意識ですよね。
なるほど、なるほど。で、小宮さん、そのような日本のその経済学の現状、まあ当時ですが、
はいはい、
その現状を打開するために、
はい、
その様々な論争をこう巻き起こしていったと記事では紹介されてるんですが、はい、その、例えば小宮氏はどのようなその主張をなさったんでしょう。
まずですね、今申し上げたように、とにかく日常起こってるいろんなその経済問題に対して、
はい、
まず、経済理論でしっかり物事を考えて理解しよう。うん、 その上でその対策を、まあ、政策提言していこうっていうのが、まあ、小宮さんのスタンス。それがアメリカで身をつけた、まあ、経済学者としての、まあ、はい、まあ、なんていうんですか、手法だったんですよね。
はい、はい。
そこで、具体的に、日本のですね、やっぱりその、産業政策ですとか、貿易ですとか、金融政策ですとか、いろんなところで、その経済理論に基づいて、彼なりに、まあ、理解した上で、これが正しい、これは間違ってるっていうことを、具体的にこう、まあ、政策提言していったっていうことですけど、例えばですけど、
はい
はい、60年代にはその、まあ、日本もその、まあ、資本のどんどん自由化していくっていう、まあ、論陣を、小宮さんは張ってですね、
はい、
まあ、自由化ですよね、いろんな意味での。
うんうんうん、
で、大企業によるその、まあ、寡占っていうのが競争を阻害するっていうことで、
はい、
まあ、アメリカでは、ハントラスト法みたいな形で、ものすごくその、独占に対してものすごく厳しい、
はい、
あくまでも自由市場に、こう、競争させる。うんということで、まあ、消費者にサービスですとか、製品のその、まあ、向上改善につなげていくっていうのを、はい、まあ、経済の理想的な姿として、まあ、小宮先生は思っていらっしゃったんで、
はい、
例えばその60年代に、まあ、今でいう日本製鉄ですけれども、
はいはい、
当時戦後、まあ、分割されて、うん、八幡製鉄と富士製鉄に分かれてたのを合併するっていう、合併するっていう構想が持ち上がってですね、で、それが新日鉄、まあ今の日本製鉄なんですけれども。
はいはいはい。
で、それにはやっぱり、そのアメリカ流に基づく、理論に基づくと、やっぱ、それは寡占にしてしまうからおかしいっていうんで、その反対するグループに、こう、まあ、グループに属しながら、
はいはい。
その合併に反対するような形でずっと提言されてたとかですね。うんう
ん、なるほど。
まあ、金融政策に関しても、要は70年代のそのオイルショック、2回のオイルショックを通じて、日本もすごいインフレになった時があったんですけども、はいはい、
うん、
これはやっぱ日銀のやっぱり政策が悪かったとは。日銀はもう少し早く利上げをしていれば、うん、
はい、
ああいう形にならなかったんだったに、オイル価格が上がったから物価、狂乱物価が起こったっていうんじゃないっていう。まあ、いわゆる通説をこう覆すようなですね、通説批判するっていうことを、はい、まあ、通年の破壊者っていうようなことをよく彼、小宮さんのこと言ったんですけれども、
はい、
まあ、そういう現実問題、現実に起こっている経済問題に対して、経済理論で、
はい、
分析しながら政策提言をしていくっていう、うん、まあまあ、もう本当にその、単に研究室にこもってるっていうだけじゃなくて、
はい、
現実の問題に経済理論を持ち込んだ、うんうん、最新の経済学を持ち込んだっていうのが、
うん、
やっぱ小宮先生のやっぱり大きな、意義といいますか、
はい、
これまでの経済学者が、とは違うところだと思いますね。はい、
なるほど。で、そんな小宮氏は、その、東大の学生さんだった頃、
はい、
木村立康という教授から大きな影響を受け、
はい、
で、まあ、結果的にその学者の道を進んだと、
はい、
記事では紹介されてるんですが、この木村氏とはどのような方なんでしょう？
はい。これもですね、本当、まあ、当時冒頭申し上げたように、東大経済学部はもうマルクス経済学がもう大半だったわけですね。その、はい、マルクス経済学の指導者が東大行って、うん、そこに学生が入った、行くわけですけれども、
はい。
この中で木村先生っていうのは、数少ない近代経済学の、まあ、先生だったわけですよね、はい、
うんうん。
で、この木村さんっていうのを、その、小宮先生も当時やっぱりマルクス経済学も近代経済学の違いも、そう、あんまりこう明確にこう理解されてはなかったようなんですけども、
あ、はいはい、
この、小宮先生の友人のお父さんがですね、
はい、
判事をされていて、まあ、裁判官ですよね。
あ、はい、
うん、その木村先生の、まあ、昇格にあたる河合英二郎さんっていう東大の教授なんですけれども、うん、
はい、
この方がやっぱりこう、まあ、全然、まあ、弾圧っていうことじゃないんですけども、
はい、
まあ、かなり自由主義者だったもんですから、
はい、
河合二郎さんっていう東大の教授が、
はい、
まあ、裁判にかけられたときに、
うん、
それを、一審の、その、まあ、裁判長ってのはやってたのが、その、まあ、小宮先生のたまたま友人のお父さんだったんですよね。
あ、なるほど、なるほど。
で、その場で友人のお父さんが、その河合英二郎さんの弁護する、うん、法廷にとって弁護、もう、終始弁護してたのが木村先生だったんですよ。
ああ、はい、なるほど。うん、
まあ、文科生、若い先生からすると文科生ですよね、
うんうんうん。
で、その姿に感銘を受けて、まあ、その、友達のお父さんから、犯人だったお父さんから、
はい、
小宮君、その、東大経済学部行くんだったら、
うん、
木村先生に、学んだ方がいいって言われて、
はいはい、
小宮先生が、まあ、たまたまですけど、
はい、
その木村先生の研究室に入ったことがきっかけで、近代経済学をやるようになるんですよね。はい、
なるほど。で、その、 冒頭で、はい、浜城さんからもお話があった通り、この小宮氏は、はい、その後進の教育にもこう力をこう入れていて、はい、小宮ゼミの出身者には、その有名な方が結構いらっしゃるそうですね。はい、
そうですね。もう、合計約500人ほどの教え子さんがいらっしゃるっていうんですけれども、
はい。
例えばその日銀の前総裁の白川さんですとか、
あ、はい、そうなんですか。
あと副総裁だった中曽さんですとか、
はい。
大蔵省、まあ、財務省で財務官やってらっしゃった、はい、坂原英介さんですとか、
ああ、はいはい、懐かしいですね。
あと、はい、まあ、経済学者でもありますけど、岩田紀子先生ですとか、はい、それはまだ、あ、数でしたらキーがないほどね、今の政府とか、役所だとか、日銀だとか、はい、まあ、民間の金融機関も含めてですけども、ものすごい人材がいますよね、はい、小宮ゼミ OB っていうと、なると。はい、
そうなんですね。経済そんなに詳しくない僕でも当然、日銀総裁だった白川さんとか、坂原さん、はい、財務省とか、知った名前の人もいますもんね。すごいですね。で、ここまで、小宮隆太郎教授についてこう、はい、お話いろいろ伺ってきたんですが、
はい、
その、まあ、今のその日本の経済の現状を見ると、長すぎるその、はい、まあ、停滞が続いている。
はい。
中で生きてるわけなんですが、我々は、はい。その、小宮氏の研究だとか、あるいは主張から、その、どのようなことを学ぶことができるんでしょうか。最後に、まとめとして、これについて教えていただけますか。
そうですね。今で言うと、小宮先生が最後、やっぱり日本の金融機関、日本の日銀の、金融政策ですよね。
はい。
もうこれ2013年から今のような一次元緩和みたいなことがもうほぼ10年近く続きますし、はい、
うん、
もうもっと言うと2000年ぐらいから日本ってずっとゼロ金利のこの近いような状況を続けているわけですよね。
で、はい、
まあ、それがデフレ長期停滞不況と言われるようなことにもなっているもんですから、それに対してやっぱりものすごく小宮先生も晩年、やっぱりものすごくこう、これをどうしたもんかっていう形でいろんなことで提言もされてたんですけども、はい、
うん、
ただ要は、いわゆるその異次元緩和を含めた、要は金融政策、はい、リフレ政策によって、これを変えていこうっていう考え方とは、うん、まあ一線を画されて、むしろ、
はい、
教え子の岩田紀子さんとはそれの論争になってしまっていたんですよね。
ほう。
ですから、やっぱり実態をよく見て、理論が、はい、理論がいくら、まあ、政治で涼しくても、
うん、
その実態に合わなければ、やっぱりそれは理論がどっか間違ってるんだから、
うん、
そのあくまでも実態ベースに理論を合わせていかないといけないっていうのが、あくまでも理論は経済理論じゃないです。一つのツールなんだっていうことをずっと主張されてたんですよね。
うん、
ですから、例えばの金融政策がこの10年もやって、結局、2% にできなかったわけですから、逆に言うと、はい、今 3% 超えてきた物価っていうのは、これは、はい、はっきり言って僕は戦争とコロナで物価上がってると思ってるんですよ。
はい、はい。
おそらく小宮先生も生きてらっしゃったら、うん、まあそういうふうにですね、やっぱりこの金融政策、リフレ政策っていうのは、やっぱり失敗だったっていうことに、やっぱり、はい、指摘されると思うんですよね。
うん、
であれば、早くこういうことをやめてですね、むしろ弊害も多いわけですから、
はい、
通常の金融政策になるべく早く戻していって、実態に合わせて、経済、新たな経済理論を打ち立てるっていう、もっと真摯な目線で、
はい、
まあ、これから、小宮ゼミ OB のみならずですね、経済学者、OB 政策担当者は、そういうところから、もう組織研究で学ぶべきだっていうようなことを言われるんじゃないかなっていうふうに想像しますね。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いしました。浜城さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。